はい、ということでお手り会でございます。
はい、お願いします。あ、
え、
忘れてたわ言うの。あのさ、多分前回の動画が今日上がってるんですよ、僕のウルルンの回、
うんうん、
水曜日配信ですから、
うん、
そこに YouTube のコメントに、あの岸本さんのファンからコメントが来てた、タイから。
ああ、あのあれね、
うん、
あれね
岸本さんに、
うん、
岸本さん宛てにと渡された、うん、渡されたの、僕がね、マカロンを、
うん、
岸本さんは食べましたか、感想お願いしますって言って、この人、
うん、
僕と奥さんには全く何も持ってきてないんですよ、
うん、
岸本さんにだけマカロンを持ってきてたの、
うん、
これ食べましたかって言って連絡してましたけど、うん、どうですか。
いや、まだ食べてないんで、あれですよ、皆さんちょっと思ってるよりですね、
うん、
お菓子めちゃくちゃ溜まってるんですよ。そう、
あとさ、タイでマカロンをもらっても、
うん、
道中溶けますよ。
いや、だからそうなのよ、
うん、
チョコレート系はね、結構
そうそう溶けちゃうの、
持ってくるまでにもう原型とどめてないこともあるんですよね。
そうなんですよ、そうそうそうそう、なのでちょっとね、まあ、岸本さん渡す時には、まあ、原型をとどめていましたけれども
まあまあまあまあ溶けてましたよね、
うん、マカロンっていう感じのクイズ出せるぐらいになってましたよ、うん、でもね、
はい、
うん、ちゃんとありました。でも渡しましたから、きちんと、
はい、でも一応ね、あれなんですよ、うん、他の方にもあれ一応言っとくと、うん、バレンタインデーとかでね、
はいはい、
イベントとかやると結構な、あ、
量、ね、
量もらってるん で、
うん、
で一人で食べるのなかなかなんですよ。
あ、そうそう、
だからね、1ヶ月ぐらいかけてちょっとずつ食べてるんでね。
そうそうそうそう、
でも一応自分で食べてるんで、
うん、
その辺は皆さんありがとうございます。
じゃあどしどし送ってもいいってこと？
いや、どしどしじゃなくてもういいからだいぶだいぶ太ってきたから、ちょっとその辺も踏まえてね、
はい、だから細いスリムな岸本さんがずっと見たいっていう人は、うん、ちょっとお菓子ではなく、
そうそうそう、
何か例えばだけれども、メグリズムなり
、ね、
足マッサージのなんかシップなり、
そうそう、
ね、
あ
のどっちの方がいいですよね。
入浴剤とかね。
あ、入浴剤ですね。
要は、
うん、
なんていうか期限がないものがいいかな、ね、どっちかっていうと。
でなおかつその食材というよりは、
うん、
何か体に使うような、気遣うようなものがいいですよね。
まあ、その無理に持ってこなくても大丈夫ですしね。
何かその渡したいという人はこういうのがいいのかなと僕も思います
。
はいはい、う
ん、ただまあ甘いもん別に好きなんで、
うん、
あれは食っちゃうんですけど、
うん、
知らないうちにどんどん太ってってるからねっていうのは言っときますので、
う
ん、
そうそうそうですから。
でも皆さんの責任でもあるっていうふうに考えていただきたい、
うん、かわいそうだわ。もう無糖ミルクティー飲んでら、木本さん。
もう今飲み物は全部無糖にしてますからね。
あ、そうですか。
はい、基本的には。
あ、そうですか。すみません、ちょっとそういう話がしたかったんです。
なんでね、言ってきたの。
で、今日の今日でしたから。
そうだったんですね。
今日の今日ですからね。はいはい、一応渡してますから、全部。
まあそうですね、
うん。
ちゃんと届いてはおります。はい、
はい、はいはい。
何でしたっけ。あ、お便りですね。
お便りね。お便りお願いします。
はい、じゃあ1個目いきたいと思います。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、奥さんはこんにちは。
こんにちは。
去年2度埋葬された女の人の話をメールした北アイルランド在住のトラヤの洋館です。
ありがとうございます。
仕事の休憩時に都市ボーイズのビデオを見て、夕飯作りの最中に都市ミナを聞くというのが私の楽しみです。
あ、嬉しい。
今回は、何年も前に、義母から聞いた話を思い出したのでお便りしました、
うん。
それは魔女になる方法ですと。アイルランドでは同じ名字の男の人と結婚すると魔女になれるとのこと。冗談もほどほどにしてよと思いながらよくよく聞いてみると、魔女ではなくヒーラー、かっこ信仰治療師、
うん、
心霊治療師のことで、うんうん、昔昔医者がいない、貧しい医者が治せなかったという理由でヒーラーを頼るのはごく当たり前のことだったそうです。
はい、
その話を聞いてから数ヶ月後に義母の持病が悪化し、
うん、
治らないとお医者さんに言われたので、
うん、
姉が人捨てに知ったヒーラーの家に義母を連れて行きました、
うんうん。
帰ってきた義母の言葉を和訳すると、
うん、
どこにでもある普通の家よ、
うん、
部屋の真ん中に椅子があって、
うん、
そこに座るように言われた。私は何もしなかったけれど、ヒーラーさんが何かを唱えながら私の周りをぐるぐる歩き始めたの、
うん。
少ししたら体が芯からじわじわ温かくなって、こんな感覚は初めて、不思議だった、
うん。
その人はお金は受け取ってくれなかったのよ。自分の利益のためにパワーを使うのは良くないんだって。でもどうしてもお礼がしたい人のために慈善団体が用意した募金箱が何種類か部屋に置かれていたから、いくらか寄付してきたわ、なんだか少しだけ楽になった感じだけど、プラセボ効果かしらね。あれだけで治ったらお医者さんはみんな失業しちゃうわよ、でもあのヒーラーさんはただものじゃないわ、残念ながら数ヶ月後に義母は亡くなりましたが、心身ともに辛い時に一瞬でも本人が前向きな心を持てたのは良かったというのが私の感想です。
確かにそうだね。
今ネットで調べたのですが、アイルランドで伝統的なヒーラーになれる条件は他にもいくつかあるようです、7番目の息子の7番目の息子、生まれる前に父親が亡くなった人、名字が同じ人と結婚した女性の娘など、稀な状況下で生まれた人には何か特別なパワーが宿っているということでしょうか、日本各地にも能力者になれる条件の言い伝えがあってもおかしくはないですよね、お二人は何かご存知でしょうか。
はい、
では今回、その辺で、そろそろ寒い時期になりますが、お体に気をつけくださいということでいただきました。
はい、ありがとうございます。いや、すごい能力ですよね。これお医者さんがもう無理だよって言ってるのを、このヒーラーの人が、まあ、一瞬だけれども、
ね、一瞬
と
かね、
軽くしてくれたという、
まあプラセボ効果だとして、体が芯から温まるっていうのはあんまり、なかなか難しいと思うからね、プラセボだとしても、
これ北アイルランドですけど、ブラジルにホセ・アリゴーっていう人がいたんですよ、これウィキペディアにも残ってる、でもう亡くなられてると思います、結構前に、
霊能者みたいな人、
そうそうそうそう、でこの人がちょっと有名になったのが、中岡俊也先生が話を聞いて、このブラジルのホセ・アリゴーに会いに行ったんですよ、
心霊研究みたいなことだよね。あ、そうですそうです、
でだから昔の山口敏太郎みたいなね、
まあそうだね、
今で言うんですけども、でそんな中岡俊也先生がブラジルに行って、足がね、魚の目かなんかで歩けないぐらい痛かったんですって。
あ、その時点でね。
そう、でホセ・アリゴーが、要はメスも使わんと、その悪くなってる患部をさすったり手を突っ込んだりして、悪いところを掴んで、ふっと体から取ると治るみたいな。
ね、なんか心霊手術みたいな言われ方してな、確か
ね。でそれでやってもらうんですよ、中岡俊也先生は。確かね、動画も回してたんですよね、カメラも回しててどうなるんだろうと思ったら、指をどんどん足の中に突っ込んでいくんですって。
足裏、自分の足の裏に指が入っていくってことですよね。入っていくの、
そう、言うても全部じゃないよ、半分ぐらい、
ズブズブズブ
って、ズブッと入っていって、で
気持ち悪い、
何かを掴まれた感覚があるって書いてましたね、本人は。でグッと抜くと、ホセ・アリゴーの手には玉みたいなのがあったんですって。玉、球体のね、なんやこれと思って、その抜かれた足の方を見てみたら、穴が開いてるんですよ、足に。これを抜いたのと思って、気色悪、なんやこれと思って、もう終わりましたよ、あなたは歩けるはずですって言われて、中岡先生が、来る時あんな痛かったのに、こんな一瞬で治るかいと思って歩いてみたら、歩けて、杖なしで歩いて帰ったって話があるんですよ、だからあの時、足からね、取ったのは魚の目のもう全部ちゃうかって言って、
魚の目ってだから丸いんだな、その中は、
そうそう、それをぐんと取られたって言って、でもう大穴開けて、
それって大丈夫なのかね、穴は、
ね、
そう、それもちょっと気になるんだよな、
それで歩いて帰ったって話もありますから、多分そんな話あった、確かちょっと調べてみてください皆さん、ちょっとあの記憶もしかしたら違うかもしれないんで、
結構中岡さんは懐疑派というか、いろいろそういうのもね、その全部信じてるって感じじゃない人だからね。
だってあれですから、ユリ・ゲラーさんのことは信じてませんから、
ね、だからそこがね、そう体験してしかも治ったってなるとかなり信憑性高そうだけどね。
手品師って言ってましたからね、ユリ・ゲラーさんのことで、岸本さんもいろいろヒーラー、いわゆるヒーラーのところに行って、この人の言う、ヒーラーのところに行って自分で体験して、体験型で、あ、この人と信じられるかもっていうのがあってから初めて信じるじゃないですか。
そうだね、
信じるというか、信じてもいいかもに変わるじゃないですか、
まあ、何かしらの力はあるわっていうのが分かるっていうレベルだよね。
だから多分同じやと思うんですよ、
うん、
中岡先生と岸本さん の、
うん、
そのこのラインからは信じられるなっていう線引きって、うんうん、だからこれで言うと、だからおばあちゃんが、
うん、
あの助かった一瞬でもっていう楽になったっていうのって、うん、なんか僕は信用できるなと思うんですよね、
うん、
その
まあそう、ね、これもだから本当に分かりやすいそのところで言うと、お金受け取ってないから、
うん、
なんでそんなメリットねえことやるんだよっていうのがまだあるからね。そうそう、
まあね、
うん、まあだからそれはちょっと信じてもいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、
でも最近はあれらしいですよ、
うん、
霊能者みたいな人に話を聞いたら、あの、
うん、
口コミで使えるから無料でもいいって言ってましたね。
口コミで使える
って、ね、だから自分がなんぼ霊能者やって言っても全然広まらないんですよ。
あ、そういうことか。
だけれども、
はあはあ、
無料で見たって言ったら、無料で見てもらったんだよ、良くなったんだよって言ったら、うんうんうん、口コミで広まっていくから、
うんうん、
その場所でね、
うん、
だから無料でも全然得があるって話してて、でもどっからお金取るか分かんないけどね。
それ
で
もそうだよね。そう、うん、そう有名になったとってだよな。
そう、うん、まあまあ知名度を上げるために
無
料で見るっていうのは全然普通にある話ではあるんだけれども、
うんうん、
ただそのヒーラーの方は別に知名度上げたって意味ないから、北アイランドの人はね、
うん、だってその別にやってないもん ね、この
そう
プロとしてっていうかね、
うん、あとあの人の話面白かったな。松永さん、
誰？
松永さんっていう、ちょっと名前間違えたらすいませんね、本当に失礼なんですけど、うん、松永さんっていう、
うん、
オカルトエンタメ大学とかにも出ていらしたことがあった、
うん、
女性の、
うん、霊能者、
看護師さん。
看護師？
ほう、うん、ただ日本で看護師をしてるんじゃなくって、
うん、
アフリカとか、
ああ分かった、
ああいったところで看護師をされていて、うんうんうん、そこでやっぱその呪術とかまじないでもって体を治すんですって、うんうん、で中にはお医者さんにもこれ無理だよって言われて、
うんうん、
でまじないでもって治したなんて話があるんで、同じような話、
なんか弟子入りかなんかしてた
みたいな。そうですね、そんな話してます、うんうん、儀式を一緒にやったみたいな、 そ
うだ
よね、
うんうん、
その動画を見させてもらいましたけど、かなり面白くって、
うんうん、
信仰心も強いのが言葉はわからないんだけれども、なんか伝わってくるんですよね、
うんうんうん、
完全になんか信じてやってるっていうのが、
うんうん、
一心不乱になんかそういうのがあって、すごいやっぱりその日本でいうとうさんくさいとかって言われるとけどね、
うんうん、
ちょっと、
まあ、国によってだいぶ違うよね。 そうそうそう、その温度差は。
そうなんですよ、うん、だからすっごいそういう話聞くとゾクッとするし、面白いなと思いますよ、うんうん、
これが俺やっぱ面白いなと思ったのさ、うん、その魔女になれる方法がさ、その同じ名字の男の人と結婚するとかさ、うん、その7番目の息子の7番目の息子とか、
うん、
すげえだいぶピンポイントだなとかね。
7番目の息子ってさ、結構難しいぜ。
そうだ、7人以上の子供がいて、
うん、そうね、
でそれの、
うん、
また7番目の息子ってことは、だから相当先じゃないと。
そうですよ、
分かんないってことだよね。
だからビッグダディや、ビッグダディぐらいじゃないと無理なんじゃない。そう
だ、ね、
も
う、あ、ビッグダディ、そうだね、ビッグダディの息子の中で、うん、まあ、その
また
ビッグダディやんないと難しいってことよね、
うん、ビッグダディがまた帰ってきたっていう特番をできるぐらい子だくさんになればヒーラーなれるんだ。うんうん、
これさ、昔だったらありえるよ ね、
そうね、
昔はもっとね、うん、いっぱい兄弟いたっていうのがあるから。
そうです、ね、
今だとかなり厳しいよな。
厳しいと思うよ。
あと名字が同じ人と結婚した、
うん、それも難しいじゃん、
女性の娘、
そもそも
すごい難しいな。
そもそもそれも難しいからね、
うん
うん、
なんかだから
狙わないと
相当レアな
ケース
なり方だなとはちょっと思いましたけどね。
わかるわかる、ものすごい難しそうな
の。でもこれってアルビノの人にちょっとその神秘性を感じるとかっていうのとちょっと近い気がするけどね、うんうん、そのなんかレアなことに価値があるっていうのはね、
うん、あ、確かにね、うんうん、すごいわかります。確かにアルビノ確かに似てるかもね、
はい、
うん、作るみたいなね、自分でね、そうそうそう、アルビノをね、うん、
これはだからちょっと
面白い、
日本とかでもあったら面白いね。
うん、そうですね、どういう風にしたら、
あれとかあったもんね、あのお前が取材したあの、うん、目つぶすとか、
あ、そう ね、
あれもまあちょっと
やったかな、
あれはちょっと
中国地方、山口か、うん、山口県やったかな、うん、そうです、そうです、山口県の家の人、
特殊な話だなと思いますけど、
うん、お孫さんがむちゃくちゃあれですよね、うん、ブランドで身を固めてるっていうね、うんうん、いました、いました。
まあまあ面白いですね、
はい、
ちょっとまたアイルランドとかのならではの情報あったら、うん、ぜひ送っていただきたいです ね、
いいですね、海外の話面白いわ、
うん、ありがとうございます、うん、
ありがとうございます。
じゃあ次、特売日。特売日さんです。
特売日さん。
はい、
はい、はい。ありがとうございます。嬉しい。特売日ね。はい、
トシボーイズ様、奥様、はじめまして、特売日と申します。
はい、ありがとうございます。
今回体験した心霊体験をお話ししたくテーマなどに沿っていないとは思いますがお便りさせていただきました、
はい。
これはもう7年ほど前の話です、
うん、
当時私と仲の良かった女の子ここでは K とさせていただきます、
はい、
は水商売をしておりました、
うん、
彼女の家は井の頭公園の近く同じ 水商売の女の子たちがルームシェアする小さなアパートでした、
うん、
その日 K の仕事が終わるのを待ち右手が学校左手が井の頭公園の間の道を2人で歩いていました、
うん、
久しぶりに会った K との話を弾ませながらしばらく歩いていると学校側ボールなどが道路に出てしまうことを防止なのか、囲むように建てられているフェンスにグラウンドを眺めるように小学生くらいの男の子がしがみついているのに気がつきました、
うん、
特に気にせずしばらく歩いていると不意に K が立ち止まります、
うん、
ねえ今夜中の2時だよね。一瞬で K の言いたいことが分かりました。
怖いね。
この時間にあんな小さな子がいるはずがない。恐れというよりかは心配で後ろを振り返ると男の子はいません。その時はあまりにその男の子がはっきりと見えたので帰ったのかなとあまり気にしていませんでした。
はい。
翌日昼過ぎに K の部屋で目覚めコンビニにご飯買いに行くと聞くと彼女は足が重いと言います、
うん、
デリカシーのない私はどんなプレイしたんだよジャンピング騎乗かなどとからかっていましたが K の目の下のクマがどんどん濃くなる気がして恐ろしくなり、
うん
うん、とりあえず予約してるし Y ちゃんの店行こっか、
はいはい、
とその日行く予定だった友人 Y が働くガールズバーへ向かいました、
うん、
Y には霊感がありもしかしたら何か見えるかもと一物の希望を抱き店内に入った瞬間、うん、Y は何々誰それ何連れてきてんの足ない男の子じゃんと大声で叫びました、
うん、
足のない男の子そういえば昨日見た男の子を思い出すと足が見えなかった、
うん、
途端に恐ろしくなり酒を浴びるほど飲みましたが酔えぬまままた昨日の道を歩き帰路へ、
うん、
昨日男の子を見た場所にはお花が手向けられていました。
あ、そう。
全てを悟り K を見るとその日一日無口だった彼女が涙をこぼしています、
うん、
ただごとではないと感じガールズバーの Y からも絶対にお祓いをと言われていたので、うん昨日と同じ部屋に着くと片っ端から神社やお寺を調べました、
うん、
しかし Y は携帯で私が神社寺を調べようとするのをありとあらゆる手で阻止しようとしてくるんです、
うん、
その姿は先ほどまで泣いて元気のなかった彼女とは別人のようでした、
うん、
結局翌朝神社へ K を連れて行こうとすると暴れて手がつけられずアクティブだった彼女は部屋に引きこもるようになりました、
うん
どんどん痩せ無理やり連れて行った外食その後撮ったプリクラにはガリガリの真っ黒な人間が映ったり結果的に私は彼女を見放してしまいました、
はい、
今でもあんなことになるならそうしなければよかったと後悔しています、
うん、
私がトシボイズ様を知ったのは東京で行われた祝祭の呪物展です。
あ、ありがとうございます。
地上でクソうめえジンを飲み最高になった後展示を見に行き許可なしにイケメンが呪物を触っていると不審がっていましたが、うん、後にトシボーイズチャンネルを知りあれ林さんやんけと公開しました、うんお話したかった。一緒に行った連れは呪いの絵を見てからとてつもない体調不良になっていました、
うん、
私は何ともなかったですがいつか連れに起こった不調と K のその後の転落を投稿できたらと思います、今年はトシボーイズさん見に行きたいけど速乾だからなとメソメソしております、
うん
でかいとこでやってください。応援しています。特売日でした。
はい、ありがとうございます。
特売日でした。
はい、
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
ジャンピング騎乗位って？
ああ、そこがちょっと気になりました。
一物の希望みたいなこと言ってましたね。一末の不安じゃなくて、
はいはい、一物の希望
みたいな。なんかちょこちょことさ、
うん、
そういうなんかよく分かんない言葉がちょこちょこっと入ってくるから、
うん、そうね
ふざけてんのかなと思いきやきちっとした階段やし心ぐちゃぐちゃになっちゃってさ、
階段自体はかなり階段っていうかね、まあこの体験談、ね、体験談でもあるからね、面白いですよね、
リアルでなんか
これ
怖がらせようとしてる感じがないじゃない、
そうね、
全然本当に会ったありのままを話してるし、
うん、
あとおいお前ジャンピングひどいでもしたんかって言えるさ、
うん、
2人ってすっごい仲いいよね
素敵やん
素敵やんってなりますよねクマめっちゃできてるんですよ、うん、そんな子にさ、
うん、
お前ジャンピング気丈いでもしたんかいって言えるってものすごいいい仲よね、
うんうん、あんまり受けなかったんだろうね、
うん、
その後の空気の感じとかを察すると、
だから仲良くいてね、
うん、
2人、
いやだからもう仲良くいられなくなってんだよ多分、
あそうか、
この後いろいろまたなんかあったみたいなんでね、
その後のね、
その後
そうかそうか
転落とかって書いてたんで、
すごいね、なんかあったんでしょうね、
ちょっと
気になりますね、
怖いですよね、まあでも
子供の霊ね、しっかり見えるって言うよね、見る人はね、
うん、まあ、でもみんなみんなっていうか、まあ、かなり、
うん、
あの霊能者じゃないタイプの霊感強い系の人で見えるのはそういうのがなんか多いんだよな、
うん、あれさ俺もうだいぶ前2018とか17に経験したんですけど、キションさんに話したけど木札霊が見える、木札を手に入れてから夜中に歩いてたら、
うん、
土下座してる男の人にって話したじゃん、うん
うん、土下座サラリーマン、
土下座サラリーマン、
うんうん、
ほんで一瞬目離してもう一回見たら 50m ぐらい離れたサラリーマンが俺の真横おったのよ、
うん、
えって思って、で頭ゴツゴツぶつけてるみたいな、土下座しててね、うん、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいって言って、
うん、
でまた一瞬目離したらいなくなったみたいな、
うんうん、
それもさ、
うん、
すっ人間なのもう、
まあ、人間って言ってたからね、
そう完全に人間にしか見えないんですよね、
うんうんうん、
だからなんかほんまに霊って透けてるとかってイメージがあったりだとかさ、
うん、
なんか人間とは思えなかったんですその人がとかって言うじゃない、人間にしか見えないんだけど、
うん、
人間とは思えなかったんですみたいな、うん、なぜか
言う、ね、
俺人間にしか見えなかったんですよね、
そうだね、うん、
それって
なんかそういう感じの言い方だったよね、
そうだって
説明する時もね、
俺興奮しすぎて電話したもん奥さんに見た時に、
うん、
ええって言って、これ幽霊なんかな、どっちだと思うって
まあでもさ幽霊って確信持てる瞬間ってないからね、
ないね
基本ベース、
うん、だからありえないことが起きたらだけど、ありえないことなんてそうそう起きないし、
そうでもこのパターンが非常に多いね、
うん、
僕が聞く限りだと、
う
ん、あの子供とかが、
ね、
要はありえないこの時間帯のこの山奥に一人でいるなんてありえないっていうので分かるっていうね、
男女成長して大人やったら、うん、まあまああるかと思うけど、子供ってありえないから、
そうそうそう、
その気づくんですよね、
そうそう、
うん、一人で子供がなんかフェンス掴みかかっているとか、
あとね俺が聞いたので面白かったのは、うん、暗いところではっきり見えすぎるんだって、
うん、あまるで発光してるみたいに、
あの発光でもないらしいんだけど、なんかそこだけが、その子だけが、
うん、
そこに例えば隣に人間がいたとしたら、
はいはい、
人間の方はもう真っ暗で見えないはずなのに、その子は結構ちゃんと見えるってい う、
うーん、
だからその
目で見てるんじゃないみたいな感じ
だ、あの、ね、カメラとか詳しい人だと分かる、
はい、
気づくらしいね、
うん、
あこれ絶対おかしいっていう、
へ、うん、そういうのを味わいたいな、
でも気づかなくないと思うけどね、うん、俺なんか気づかないかなって思う、
だから本当に異常なことが見えない起きない限り気づかない、岸本さんだってあれじゃん、
うん、
心霊スポットでさ、
うん、
あのお経が聞こえてもはもうえてって言ってたじゃん、
あそうそうそう、
ね、
あの寒いなって思った、
そうむちゃくちゃ寒い演出するやんって言ってたけど、うん、誰もそれ聞こえてなかったみたいなさ、うん、だからありえないところでありえないことが起きない限り分かんないよね、
でもそれで言うとさ、もう俺ら見てるかもしんないよね、
う
ん、結構相当数気づいてないだけで、
まあ確かにね、
だって街中でももういるのに気づいてなければ、
う
んね、絶対気づかないもんね、うん、その後に
あのさ霊能者散歩っていうのに参加したことあるの、あれ
何それ、
霊能者と散歩するっていうだけ、
うんうん、
でその人があそこにいますっていうのを、
うん、
ずっと眺めて見えるかどうかっていうおもろない
見えんの結局誰かは、
いや俺は見えない、あの2人きりやった
それは
2人きり
ちょっと分かんないね、
霊感があるかどうか確かめましょうって言って、その人が見えるって言うんですで
その遊びはなかなかだな、
うん、女性でね学校の先生なんですよ、
うん、
ほんで、まあ、当時ちょっと仲良くしてたから、
うん、
このちょっとあのしてくださいよって言って、で、うん、あのね街歩くんです深夜に、
うん、
2人で 歩いて行って、あそこにいます、あそこにいます、あそこにいます、見えますかって言って、
うん、
近づいて、ここですかって手振って、ああ、ちょうどそこです、あなたが振った手が幽霊の胴体を貫いてますって言うんですけど、
もう
何も見えないの。
貫いててもわかんねえんだ。
そうそうそうそう。だから僕は、ああ、なんか、ちゃんと見えることはできないんだなと思った。
うん。
うん、
なんかでも、あの、触らせることができる人っているらしい。
いるいるいるいる。いるよ。
その、
うん、
なんていうか、見えないんだけど、
うん、
感触でわかるみたいな。
そうそう、
それはすげえなって思うけどね。
大阪のパン屋の2階ね。
ああ、それはあれか、
田中さん
座敷、
あ、そう、座敷わらしに触らすことができるっていう人が、
うんうん、
あるやつですけれども、
そう、なんかね、それはちょっとぜひやってみたいですね。
やってみたいよね、うん、手がしびれるんですよ、
うん、
触るとビビビ、うんうん、ちょっとね、僕も経験したことありますけど、まあ、しびれたね。
田中さんもしびれたって言ったし、電気ブロンとかっつったかな、ちょっと忘れちゃったけど、
そ
うか、
でもそんな感じかもしれない、うん、
はあ、
面白かった
です。結構それはね、あの、興味深い現象だなと思いますけどね。
うん、そうですね、いい話やったな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと岸本さんに聞いてほしいことがあってね、
うん、
先に言っとくけど、心霊かどうかっていうのは自分らで、まあ、思い思い、あ、これ心霊やなって思う人がいると人もいれば、
うん、
あ、これは心霊じゃないよ早瀬くんっていう人もいると思うわ。
うん、
家の前をね、2日前ぐらいだったかな、歩いてたんですよ、
うん、
夜遅くにね。そしたら、
うん、
怒号が聞こえてくんの。
怒号、
うん
うん、
なんちゃお前みたいな、うん、いや、なんじゃお前と言ってないから、なんだお前この野郎みたいな、
うんうん、
で、もうあっちがもう、はぁみたいな、喧嘩してるんですよ、
うん、
なんやろうと思ったら、自転車で、
うん、
漕いでた人がいて、
うん、
角で飛び出してきて歩いてる人が、
はいはいはい、
で、あの、ぶつかりそうになったから自転車が避けたの、
うん、
そしたら転んじゃって怪我したみたいな話なんですよね、
うんうん、
で、それがその道路でやってて喧嘩してて、うん、うわーと思って見てたの。
あるよ、
うんうん、そしたらその自転車の側じゃなくて飛び出してきた人間の方、
うん、
男の人の方、うちも男なんですけど、そっちの方が口調がなんかおかしいんですよね、
うん、
で、
どういうこと？
するって言うと、アンさん、そりゃおいらが悪いっつうのかいみたいな。えみたいな。
落語？
そう、
うん、
あの、するってえとアンさんが自転車で飛び出してきて、それをおいらがこうちゃんと確認もせずに前にスッと出た、うん、だからアンさんはおいらを避けるかばうあまりふとハンドルを切る、そしてあんたが転んで怪我をした、それで間違いはないかいみたいな言ってんすよ、
うん、
そうだよ、
うん、
なんだこの野郎みたいな、
うん、
それ本当にアンさんオイラが悪いっつうのかいって言うんですよ、
うん、なんだそいつ、
わー言ってて、うん、俺落語家が喧嘩したのかなと思って、うんうん、でも落語家って多分すごい喧嘩強いよなと思って、口喧嘩、
まあまあそれはね、そうだろうね、
アンさんそれ本当にオイラが悪いって思ってんのかいって言ったら、うんうん、そうだよ、おめえが悪いっつってんだろこの野郎って言ったら、そうかいって言って弱喧嘩
いや、爽快で終わんねえだろそれ。
爽快
終われられないでしょ。
そこでちょっとまあわーわー言ってたから、僕はもう、うん、もうええわと思って帰ったんですけど、
うん、
これって心霊
心霊じゃないんじゃね、だってもうどっちも心霊ならありえるかもしれないけど、
あの落語家の人にさ話を聞いたので、うん、こんなんあってさって、落語家の人もあの喧嘩するときに落語みたいに言うんですねって言ったら、いや興味アンさんって言わないよみたいな、とかスルッテートとかって言わないから、多分それ若い人なんですよ、しかも
だいぶ前に聞いた感じ
よ、おそらく落語ファンやと思いますよって言ってました。落語ファンが落語聞いててテンション上がってもうて、
うんうん、古典で、
そうで落語を聞きに来る人って結構いるんですよって、うんうん、話し方が落語家の自分の方は、あ、今日本当来てくださってありがとうございますってのに、スルッテートアンさんみたいなこと言ってくる、あ、え、お前が落語家かみたいな、お前側かみたいなこと結構あるから、多分それ、うん、落語ファンやと思いますよって言って、多分落語ファンと自転車漕いでる人の喧嘩じゃないですかって、
うんうん、
これって階段ですよ。
いやいや、もうできてるじゃん、答え出てんじゃん。
あ、違うか、ごめんなさい、
落語ファンかもね、確かに
って言ってました。なんかね、
スルッテートって使ってる人いるんだ。
そう、しかも落語ファンって言っても新規やって言ってましたね、うん、お子さんとかで、
まあ、ちょっと恥ずかしいもんね。
そう、最近落語聞き始めた人じゃないですかねって言って、
まあでも、
うん、
そのスキードは伝わるからね。
そうですね、
日常で使いたいっていうのは、
はい、
うん、じゃあこれでいいかまあまあ、はい、ということで、はい、お便りいろいろありがとうございました、
はい、
我々ツイッターやっておりますので、都市ボーイズでツイッター検索すると最新情報はそちらで検索できます。さらに、ブログございます、過去のアーカイブはそちらで全部聞けます。あと都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02 @gmail.com toshiboys02@gmail.com、ご意見ご要望お便りこちらにお願いいたします。お仕事ご依頼別で、ホームページに問い合わせフォームあります、そちらでお願いします。はい、ということでじゃあ終わります。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
あざした。
あざした。